お便りコーナー、今回は手長恵美さんからいただいたお便りのご紹介をさせていただきます。手長恵美さん、すいません、6月にお便りをいただいていたのにちょっといろいろとバタバタしておりましてご返事ができませんでした。すいません、ごめんなさい。それでは手長恵美さんのお便りの内容をご紹介させていただきたいと思います。年齢は51歳から60歳ということですね。はい。ポッドキャストが好きです。有料無料でもなかなか良い音声コンテンツがないのが現状だと思います。先日5-3見つけて聞き始めて驚きました。こんな良いコンテンツがあったのですね。正直驚きました。ポッドキャストの可能性をすごく感じる番組だと思います。聞き始めたら止まらなくなりました。とても面白いです。音質もいいです。長さもちょうどいいです。音楽もいいです。聞き進んでいくとこれからどうなるかワクワクドキドキします。どんな人たちが作っているんだと気になってしょうがないです。ラジオ関係のプロの方なのでしょうか。登場人物が多く構成が複雑なので最初は少し戸惑いましたが、ポッドキャストは何度も聞き返すことができるので聞き直して確認してから聞き進んでいます。他のシリーズも聞くのが楽しみです。日本のポッドキャストはまだまだ成長する可能性があると思います。デジタル化によって地理的時間的壁はなくなったと思います。配信大変かと思いますが末永く続けていただければ嬉しいです。ちなみに好きな音声コンテンツは、これなんて呼べばいいのかな、 WIS って書いてあるんですけど、ウィズですかね。声を頼りに頼りにです。ドグラマグラ、モン、銀河鉄道の夜などおすすめですということですね。手長恵美さんからのお便りでした。ありがとうございました。この最後のこれは何ですかね。こうやって朗読配信しているウェブサイトでしょうか。ドグラマグラ夢の旧作で、モンは何でしたっけ、夏目漱石でしたっけ、銀河鉄道の夜は宮沢賢治だったかな。確かにそういった文学作品の朗読っていうのもやってる方いらっしゃいますね。なるほど、そういうのがあるんですね。また機会があれば聞きたいと思います。それではちょっと手長恵美さんのお便りについてお話っていうか答えっていうかちょっと話させていただきます。手長恵美さん、ありがとうございます。可能性を当方のポッドキャストで感じてくださったということで、どのあたりが可能性感じましたかね。よかったらこっそりとでいいんで教えてください。聞き始めたら止まらない、嬉しいですね。制作時には私は一応一人でも多くの方にワクワクドキドキが提供できたらと思って制作しております。でラジオの仕事はそうですね、私はしたことありません。ただ、若い時に何でか分かりませんけど、一回だけ地元の FM 放送局に出たことあります。生で。何にも用意せんと。恐ろしいことです。当然、その時の頭は真っ白です。どういう話を相手に振られて、どういう答えしたのか、その一切を全く覚えてません。まさに集大だったと思います。これ以降私は人前で話す際にはそれなりに原稿みたいなものを用意することにしました。今でもそれは同じです。このお便りに対する私の今話していることもある程度一定の原稿がありますんでね。私には臨機応変のトークなんていわゆるそのプロの芸人さんみたいな器用なまではできませんのでね。私は本当にあくまでも素人ですから。登場人物の多さ、これは本作品の特徴です。これのために聞くのが嫌になる方もきっとおられることと思います。何せはそもそもこの話、語りは私一人の語りですから。声で例えば女の人と男の人とかそういうの全く判別できませんのでね。ぐちゃぐちゃになることも多々あるかと思います。そのあたりはすいません。不便をおかけしてると思いますけども、一人で作るもんですから、それだからこそ 一人で作るからこそ腰を据えて制作できる長編物語ポッドキャストでもあるわけなんですね。まあ非常に言い訳がましいんですけど、まあ、そのあたりをまあ手長エビさんにはご理解いただけているようで嬉しく思います。日本のポッドキャストの未来ですか。まあ、これには私はちょっと手長エビさんとは違う意見を持っていましてね、まあ、おそらく私の中ではこれ以上のポッドキャストの発展はないかなと思ってるんです。まあ、ポッドキャストがね、この世の中に出て、一体どれだけの歳月が経ったかと考えてみましょう。まあ、幾度となくね、ポッドキャストが来る、来る、来る、来るって言われて、で、幾度となくずっと沈黙してきたわけですよ。で、今年でしたかね、あの、ポッドキャストアワード見て、っていうものが開催されて、まあ、一部で話題になりました。一部の間だけでですね、話題になって、で、まあ、最終選考まではいかなかったんですけども、ありがたいことに5の選3は60選みたいなものにノミネートされたわけです。まあ、ですけどね、このポッドキャストアワードの存在、この世で認識している人は一体どれだけおるんでしょうかね。まあ、これがポッドキャストの現実なんだと思います。米国と比べて日本における音声メディアの価値は圧倒的に低いです。まあ、ラジオがそうであるように、音声メディアってものは一部の熱狂的なファンを作ることができる媒体なんですけど、まあ、いわゆる、まあ、そのなんていうか、広くあまねく大衆に訴求するような媒体ではないと私は思っているんです。まあ、ポッドキャストもしかりだと思います。ただ、だからといって私はこれが悪いとは思ってはいません。むしろ、これが私はいいと思ってます。聞きたい人が聞く。ずっぽりのめり込んだ人同士がその世界を共有して、その人たちが会話をして、おのおのが何かしら心を豊かにする。そのきっかけを少しでも作ることができれば、その結果、配信ありがとうの声を聞くことができれば、私はそれだけで無上の喜びを感じることができます。なんてかっこつけたことを言ってしまいました。すいません。手長エビさん、今後とも何卒よろしくお願いします。そして皆さん、これからもよろしくお願い申し上げます。